聖書を朗読いたします。今朝私たちに与えられました神様の御言葉はエフェソの信徒への手紙5章の16節であります。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。皆さんは物の価値を何によって判断しますか？物の価値は何によって決まると思いますか？まあ、今の時代は普通物の価値は値段によって決まる、まあ、その値段を見てこの価値を私たちは測ります。まあ、ですから私たちはより良いものをより安く買うことができれば私たちはとても得した気分になります。私たちもこの頃よく買い物に出かけてるんですけれども、何とかして野菜や物を安く買うためにいろんなスーパーや市場を回りながらどこが何が安いかを記録しといて後で買ったりしますね。しかし物の価値はただ自分が支払った値段だけによって決まるのでしょうか？例えば何十万円もするとても良いカメラを持っている人がいて、それをそのカメラをあまり写真を撮ることに使わず、ただ家の飾りとしてどっかに放置しておくのであれば、そのカメラはその人にとってどのような価値を持つようになるでしょうか？むしろ古くて安いカメラを持っている人がいても、その人がカメラで家族や友達との写真をたくさん撮って、それをきれいに保存し、みんなでいい思い出を分かち合うことができれば、その人にとって、その家族にとって、そのカメラはその値段以上の価値になると思います。まあ、その物の価値は、そのように私たちのそれぞれの見方によって、意味付けによって変わります。それはしかし、ただの物だけに値するものではありません。私たちの時間も同じであります。時間というのは誰にも平等に与えられています。もちろん私たちの人の生涯の人生の長さ、寿命はそれぞれ違うのであります。しかし1日24時間が日々与えられているのは誰にも同じです。しかし同じ1時間、24時間だとしても、それがまた同じ価値を持っているとは限りません。世界的なお金持ちであり投資家であるウォーレン・バフェットという人は、まあ、毎年1回の自分との食事券をオークションで売ったりします。でその1時間ぐらいの食事の食事券は毎年何億円で売られているそうです。皆さんはもし私と食事をするならばおいくら払うんでしょうか？まあただですのでいつでもどうぞ。はい、皆さんの1時間、またそれぞれの1時間、また24時間、1日、どのような価値として過ごしているでしょうか？今日はその聖書が教えるその時、時間の計り方を共に考えてみたいと思います。聖書は私たちの人生、その中での時というのを何によって評価して測っているのか。それを考えつつ、私たちの日々の生活をどのように神様の御前に送ることができたらいいのか、学んでいきたいと思います。今日の聖書箇所は、こう記されています。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。ここでよく用いなさいという言葉は、原文から見れば、あがないなさい、救いなさいという意味で、という意味であります。時に代価を払って、それを価値あるものにしなさい。無駄な時、死んだ時を、生きたものにしなさいという意味に近いです。 実際聖書の中では時間、時の見方が今私たちが常識的に見ている時間の計り方とは違います。私たちは時、時間を長さで測ります。またそれを数字で表します。人間の人生は平均、今寿命は、平均寿命は80歳から90歳として見なされています。またこの寵愛の時間も時も45分ぐらいになっています。午前の10時半から11時15分まで、まあその時間がちゃんと守られない時もあるんですけれども、まあ、信仰教会のまた歴史、信仰教会の本当に素晴らしさという時に、私たちは100年以上の歴史を誇る信仰教会とよく言ったりします。しかし聖書ではこのような量的に数えられる時間、時より、その時間の質、またその時間の意味として、その時間を、時を測っています。もちろん聖書の中でも人々の年齢や出来事の期間、その日にちなどが記されています。しかしそれらの数字で示される時間、時は神様の前では何の意味も持たないのであります。このような聖書での時間の見方は、まあ、聖書詩編のですね、90編によく表されています。ですので共に詩編の90編を開いてみたいと思います。詩編の90編、旧約聖書の929ページにございます。まず詩編の90編の4節を見たいと思います。4節にはこう記されています。千年といえども、御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。また90編の10節にはこう記されています。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。ここから分かるように、神様にとって私たちの人生がいくら長くても、そしていろんな素晴らしいことをなし、立派な人生を送ることができたとしても、それ自体では神様に何の価値もないのであります。何かを自分の力で、また自分の努力で勝ち取ったとして、それで意味あることを成し遂げようとする、その人間の試みは、この聖書では労苦と災いに過ぎないと語っています。今ここにいる皆さんの中には、まだ若々しい中高生や青年もいれば、70歳、80歳を過ぎた方もいるでしょう。しかし神様の前では、私たちは皆、虚しく短すぎる人生に悩まされている小さいものに過ぎないのであります。朝日が昇ると消え去る朝霧、いつ咲いてまたいつ枯れたのかもわからない道端の花と、私たちそれぞれの人生は変わりのないのであります。ですから詩編の記者はこのような祈りを捧げています。12節です。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。生涯の日を正しく数える知恵、私たちの生きている時間と時を正しく計り、その価値を知る心を神様に求めています。 時を正しく数える知恵があるからこそ、私たちはそれぞれに与えられている時を用い、それに正しい代価を払って救うことができるのであります。皆さんはこの正しく時を数える知恵を学びましたか？数字や量で測れる時間ではなく、神様によって価値づけられる時を生きているでしょうか？今皆さんの捧げているこの礼拝のひとときは救われているでしょうか？聖書の中では時、時間を表す2つの言葉があります。さっき言いましたように、数量として、数字として数えられる量的な時間を表す単語はクロノスと言います。そして何か特別な出来事、事件が行われた時を表す言葉がカイロスです。特にこのカイロスは聖書の中では神様の御心とご計画がなされる特別な時として使われることが多いです。イエス様もこの神様の定められた時、神様の御心がなされる時としてのカイロスをよく語られました。まさにご自分が人間の救済のためにメシアとして現れる時間、そして究極的には人間の罪のあがないのために十字架にかけられる犠牲の時、それをイエス様はカイロス、自分の時が来たと言われました。イエス様は常にこのような神の時、カイロスを認識し、そのカイロスとしての時を生きておられました。もし量的な時間、数字としての、数値としての時が大切であったならば、イエス様はたった3年間だけでなく、全生涯を通して弟子を養い、弟子を養ったでしょう。33年間ではなく、80年、90年、90歳まで生きておられ、たくさんの奇跡や奉仕をなされたでしょう。しかし、たった3年間だけのイエス様の教えとお働きは、すべての人間に神様の愛と真理を示すのに十分であったのであります。2000年前のたった1日だけの出来事、十字架での死の出来事は、人類の歴史全体に及ぶ神様の救いを与える価値を持ちました。私たちにとっての時も同じです。私たちもの信仰も魂もクロノスとしての時間に比例して成熟するのではありません。教会に通って数十年になったことで数十年分の信仰が蓄積されるのではありません。カイロスの時、神様の御心がなされた経験、出来事によって私たちの信仰は養われます。自分が神様の御前で滅びるべき罪人であることを悟った出来事、またこの世の苦しみ、隣人の悩みに心から直面したその時、教会の兄弟姉妹との愛の交わり、豊かな慰めを経験したその時、また神様の自分に対する愛と恵み、ご計画にただ言葉ではなく心と心として出会ったその出会いの時、そのカイロスの時が重なってからこそ、私たちの信仰は、魂は養われるのであります。したがって今日のエフェソの信徒への手紙の時を用いなさいという言葉は、私たちの生きる時が神様の御心がなされる時として用いなさいという意味になります。 今日の御言葉の次の5章の17節、エフェソの信徒への手紙、5章の17節にはこう記されています。だから、無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。私たちの生きる時というものが正しく数えられ、用いられ、救われるためには、その時に対する神様の御心をわきまえなければならないのであります。私たちの時が神様の御心として用いられる時、その時は救われるのです。神様の御心に従うその時が神様にとって意味のある価値のある時になるのです。私たちの時に対する神様の御心が私たちに示され、私たちがその神の御心に生きる、その時を過ごす時、その時はクロノスではなくカイロスに変わるのであります。去年から新型コロナウイルスによって日本だけではなく世界の人々が前例のない苦しい時を過ごしています。早く私たちはこの時が過ぎてほしいと思っているでしょう。またそれは日本だけではなく世界のすべての人たちが願っていることだと思います。しかしだからといってこの時が余計な時、意味のないただの苦しみだけの時ということはできません。いろんな制限や制約、そして苦しみと悩みがある中であっても、神様はこの時に対しての御心がを持っておられます。この時にも神様の愛と慰めを必要とする人々がたくさんいます。むしろ世界的に共有されるこのような苦しみがあるからこそ、まして共に励まし合い、慰め合う必要があるのではないでしょうか。それが新型コロナ禍の時に対しての神様の御心なのではないでしょうか。私たちがこの時を神様の御心通りに用いる時、この時に対する神様の御心が何なのかを測り、それに従う時、このコロナ禍の時はただの災いの時ではなく、私たちが神の愛を学ぶとき、それを実践するときとして救われるのであります。今の礼拝のときも考えてみましょう。毎週日曜日、わずかな1時間余りの時間を私たちは礼拝として捧げています。ある意味ありきたりの礼拝かもしれません。しかしこの礼拝を通して誰かは神様のご自分への御心と愛に触れる人がいるかもしれません。人生全体が変わる神様の恵みに出会う人がいるかもしれません。しかしある人にはこの礼拝が終われば何も記憶に残らず、他の日々と変わりのない眠かった1時間として終わる人もいるかもしれません。同じ1時間余りの礼拝の時間であっても、神様との関係においてその価値と意味は全く別のものになります。苦しみの時間を通っている方がこの中にもいるかもしれません。クロノスの観点から見れば、苦しみの時間が長くなればなるほど、それとともに希望も忍耐する力も衰えていくでしょう。しかし、いくら自分の現実が厳しいとしても、神様のご自分への愛を信じ、また神様のこの時へのご計画と御心を心から受け取っている人にとっては、苦しみの時間さえもより深い信仰と魂の成熟の実が結ばれるための種まきの時に変わります。私たちの平凡な日常の時も、神様の御心のなされるカイロスに変わることができます。日々の食事は神様の与えられる恵みへの感謝の礼拝になります。やってもやっても終わらない洗濯や洗い物、掃除やお片付けなどの家事、またいつ終わるかわからない 子育てや育児も、神から与えられた愛する家族のための奉仕となれば、感謝と喜びの時となるかもしれません。私の母は、私の小学校4年生の時から高校の卒業の時まで、毎日のようにお弁当を作らなければなりませんでした。しかし私の母は、自分の子供に対する愛を示せる良い機会が与えられたこととして、この時間を受け取り、感謝しながら毎日喜んでお弁当を用意することができたと私に語ってくれました。私たちの日常も、ごく平凡な日々も、神様の御心、栄光のために用いられるとき、神様の栄光のために捧げるとき、全く別の意味を持つカイロスの時間として変わるのであります。この世では、私たちの生きる時間、人生を目に見える価値で判断し、より短い時間により多くのことができれば、その時を有効に使った用いたと教えています。そして生産的ではなく、社会に寄与することのできない時間は無駄な時間だと意味づけます。目に見える利益と結果が見出せない時間は無駄な時間、余計な時間になり、そのような時を生きる人生はダメな人生と見られます。一人前、自分のこともちゃんとできず、誰かに助けてもらうしかない人生は余計な人生と言われたり見られたりします。その観点から見れば、私たちのこの礼拝のひとときも無駄な時に過ぎません。ここにいるジュニアの学生たちは、このような日曜日、ここまで来て礼拝し交わりを持つことより、一日でも多くの時間を使って勉強し、また部活に頑張る方がより賢明な時間の用い方だと評価されるでしょう。12人の弟子しか育てず、しかもその中の一人には裏切られ、残りの弟子たちは皆逃げてしまい、結局群衆によって十字架につけられたイエス・キリストの生涯も、今の価値観から見れば惨めな人生に過ぎず、決して世界を救うメシアになるはずがありません。できるだけ最小限の時間に、できるだけ多くのことができることを目指してきた人類は、今は過去に比べることのできない、はるかの多くの作業ができる歴史を過ごしています。たくさんのものを生産できる時を過ごしています。しかし今日の聖書の言葉は、むしろこのような時代を悪い時代だと警戒しているのです。神様は天地万物を創造されただけではなく、まさにこの時、時間をも作られました。神様は時の主でもあられます。すべての歴史、時間は神様のものです。私たちのものではありません。人間のものではありません。私たちに与えられていて、生きている人生、生涯の時もまさに神様のものです。ですから、神様の御心が示されなされる時が、まことに生きた時、救われた時となるのです。いくら私たちから見て価値のない時間、忘れたい出来事や苦しみだけの時であるとしても、それを通して神様の御心がなされたのであれば、その時の神様の御心の意味を悟ったのであれば、その時の上にある神様の愛と慰めを感じたことができたのであれば、その時間はカイロスの時となるのです。しかし、いくらこの世で素晴らしい業績を成し遂げ、たくさんのことに成功したとしても、それらのことが神様の御心と何の関係もないのであれば、神様にとっては死んだ時間、無駄な人生になるのです。 私たちの過去の失敗、魂を傷つけたさまざまな出来事、私たちの自分の人生から消したい苦しみの時、また誰にも見せたくない恥ずかしい罪を犯した時、これらの私たちの過去の人生も神様に捧げ、神様の御前で心から悔い改めることができれば、神様はその惨めな私たちの人生をも益として変えてくださいます。私たちの時を神様の栄光のために、神様のものとして捧げることができれば、自分の食事の時間、出勤の時間、学校に登校する時間、勉強する時間、働く時間が自分のものではなく神様のものになることができれば、私たちの人生はただ数量で数えられるクロノスとしての流れるだけの時間ではなく、神様の御国のための用いられるカイロスの時間になるのであります。ですからコリントの信徒への手紙10章31節ではこう記されています。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさい。私たちの命のライフだけではなく、人生のライフ、また日常のライフが神様のものとなるとき、そのライフは神によってあがなわれ救われたものとなるのです。まさにこの惨めな虚しい私たち一人一人の人生のために、イエス・キリストはご自分の命を支払ってくださいました。私たちのこのひとときはただひとときに過ぎない、一時間に過ぎないものではありません。イエス・キリストの血によってあがなわれた時間であります。ですから私たちはこの時間を神様のものとして捧げなければならないのであります。詩篇の90編の記者、それはモーセと言われているんですけれども、そのモーセは最後にこのような心からの願いを神様に祈りとして捧げました。詩篇の90編17節です。私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものとものにしてください。聖書の中でモーセのように人間として素晴らしいことをした人がいるでしょうか。神様に徹底的に従い、神様の御心を成した人がいるでしょうか。しかしそのようなモーセであっても、自分でやったことが神様に認められ価値あるものになるように、神様に恵みを喜びを持ってくださいますように心から願っているのであります。私たちの人生も神様が確かなものとしてくださらなければ、あがなってくださらなければ、神様から価値を与えてくださらなければ、私たちの労苦も勤めも働きも頑張りもただの災いに過ぎないのであります。しかし神様の手によって、私たちの人生が、またそのひととき、ひととき日常が救われるとき、いくらそれがこの世から見れば小さく惨めなものであっても、神様にとっては神様の喜ばれる神の子の人生であるのです。皆さんのすべてのひとときが、人生のすべてが、また過去もこれからの未来もすべて神様によって確かなものとなりますように心から恋願います。お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、この時間を感謝いたします。私たちが本当に神様の御前では愚かで虚しくて逆らうことしかできない罪深いものである ことを心から告白いたします。しかし主はこのような私たちのためにご自分の御子であられるイエス・キリストを与えてくださいました。私たちの時間は人生はもはや自分のものではなく神のものであります。どうか主の御国のために用いてください。また私たちがこの時を神様のものとして捧げていくことができますように、私たちの時を確かなものとしてください。今多くの人々が大雨や新型コロナやまたさまざまな人生の苦しみで悩まされています。どうか主の顧みを与えてください。どうか神様の御心を私たちに示してくださり、主の子供たちである私たちがその御心に従って神の愛と恵みをこの世に示すことができますように用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。